手紙第5話
最後の時に。私は今病床に伏している。人生80年とはよく言ったものだ。明日で80年を迎える。こんなにも早く人生の幕を下ろす日が近づくとは思わなかった。病室のベッドの上でこの痛みに耐えうるのもあと数回のことだろう。
自分への手紙を書いてみては。
あの男に会ってこのセリフを聞いたのは2週間前だった。
自分への手紙を書いてみてはいかがですか。
私は今までの人生あなたに出会ったことがない。
ええ、
少年の頃、未来ってのは希望そのものだったけれど、今の私にとってその未来はもうほとんど過去になってしまった。人生は長いようで短い。変な話だ、人生の終わりが近づいているというのに。自分で分かっているというのに。まだ希望を持ちたいなどと思うのは。
未来のあなたに向けて書かれたのですね。
ああ、
いつお渡しすれば。
私が死ぬ直前だ。
わかりました。
それからあと一つ頼みたい。
はい。
息子の政治の手からその手紙を受け取りたい。
努力いたします。
ピッピッピッピッ。くそ。
父、文和の容体の悪化を知ったのは今日の午後になってからだった。80歳の誕生日の前日とは皮肉だ。無数に連なるブレーキランプの列を見ながら私は思わずハンドルを叩きつけていた。もう2時間このままだ。動く気配が全くなかった。
最後まで親孝行できないのか。
迷惑をかけながらも父は今まで支えてくれた。反抗を続けた私とは縁を切るという状態になった時期もあった。しかし5年前私が10年ぶりに里帰りをした時、父は穏やかな表情でお帰りと言ってくれた。そんな父に私は何もできないでいた。病気に苦しむ父にすら私は何もできないで。
今から車で出発してください。そしてこれをあなたのお父さん田山文和氏に渡していただきたい。
突然現れて白い封筒を渡してきたあの男は一体。男は私が車を動かすまでそばにいた。半信半疑のまま実家に向けて走らせていると携帯電話が鳴った。留守番電話のメッセージに入っていたのは母からの悪い知らせだった。ようやく車の帯が動き出したのは時計が23時を回った頃だった。
明日は来るのかね。
頑張りましょう。
今何時だい。
11時45分あと15分ですよ。
いつの間にこんなに年を取ったのだろうな。私は確信していた。次の発作が最後だと。そして思い出していた。 黒ずくめの男に託した手紙、あの一行を私は本当に目にすることができるのかと。今までありがとう。
そんな弱気じゃいけません。
少し落ち着いたようだ。
お茶を入れますね。
ああ、何度聞いた音だろう。このお茶の香りで何度安堵を感じ。
あの子は、しっかりして、今先生を呼びますから。看護さん、発作が。
田山さん、しっかり。
あなた。
ああ、大丈夫だ。
親父、間に合った。
おお、政治か。
親父、大丈夫か。
ああ、まだ死にはせん。
何言ってんだよ、ったく。親父、預かってるものがあるんだ。
ああ、ようやくか。
ん？何が？
アキコ。
はい。
今まで、ありがとうな。監獄さん、ありがとうございました。
弱気になってはいけませんよ。
ああ、政治、その手紙を開けてくれないか。
うん。
政治、ありがとう。顔が見られてよかった。母さんを頼んだぞ。
うん、分かってるよ。はい。
私は手紙をゆっくりと開き、あの時書いた一行に目を通す。全身の力が抜けてゆく。私は最後の力で妻と政治の握っている左手に力を込めた。
あなた、ようやく一通り終わりましたよ。お葬式ってなんだか早いものですね。全部政治がやってくれたから、ちょっと座っていたら終わっちゃったのよ。そうそう、人ってお骨になっちゃうとだるいのね。病院大変だったわね。焼き場の方がね、ご病気大変でしたね、頑張ってらしたんですね。左の太もも弱っちゃって拾えなかったから置いてきちゃったのよ。あなた、手紙ここ置いておきますね。大変だったけどよかった。ん？けどあなたはいつだってそう。たった一言だけ。ずるい人ね。
幸せな人生をありがとう、田山文和。
第5話、キャスト、
田山文和、
佐野森雄一、
田山明子、神楽に、
田山誠二、上岡敦、
看護師桜雪。
以上で 送りしました。